David's English Seminar.
この番組は英語教師でもありフォトグラファーでもあるデビッド・ハッセルブラッドが英会話の極意を教える30分です。どうぞお付き合いください。この番組を毎週聞けば2020年にはあなたはきっと英語を喋れるようになっていると思いますよ。この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたします。
Hi, my name is David, an English teacher and photographer from the USA. I'm here to teach you the secrets of natural English for the next 30 minutes. I hope you'll enjoy our show. We promise that if you listen every week, you'll be able to speak better English and you'll be ready for 2020. This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Good evening, everyone. I am David Hasselblad. I am an English teacher for this radio program.Call me Professor David.
あ、皆さんこんばんは。中学生のサトシです。毎週デビッド先生に英語の質問をぶつけていきたいと思います。よろしくお願いします。
こんばんは、校長ののりこです。デビッド教授の解説を私が日本語で解説しながらお伝えします。この番組では中学生のサトシ君が恋したり悩んだり泣いたり笑ったりの日々の出来事について英語ではどのように表現したらいいのかをデビット教授に質問していきます。
レッスン1、
サトシ君はこれまでの授業でよくわからなかった点が気になって今週も校長先生に質問に来ました。
骨折してしまったので結局水族館には行ってないんですけど、退院したらもう一回水族館に誘ってみたいので予習のためにもう一度聞かせてくれますか。
はい、わかりました。では一緒に聞いてみましょう。
ステファニーと僕は今度の日曜日サンシャイン水族館に行くんです。彼女はペンギンを見たことがないって。楽しみだな。先生の好きな動物は何ですか？
Stephanie and I are going to the Sunshine Aquarium next Sunday. She said she has never seen a penguin. It's going to be a lot of fun. Which animal do you like best?
The aquarium is so much fun. I'm sure you'll have a great time together. I like all kinds of animals, but at the aquarium, my favorites are the jellyfish and the octopus.Jellyfish are beautiful to watch, and octopuses are really smart and interesting.
水族館は面白い。絶対に一緒に楽しく過ごせると思うよ。僕は動物はみんな好きだけど、水族館で好きなのはクラゲとタコだな。クラゲは見ていて綺麗だし、タコは本当に頭が良くて飽きないよ。
This can be a good point of conversation for you on your date. First, you can ask about which animals she likes best.You can say, which is your favorite? You can also ask her why she likes it. Or you can ask about a specific animal, like when you see the penguins, you might say, I think they're so cute. What do you think? Be careful with this question though. Many people ask, how do you think? But this is incorrect. It should be, what do you think? It's a very useful question. You can use it often, but be sure to say it correctly.
これはデート中の会話としてはいいんじゃないかな。まず彼女の一番好きな動物を聞くといいね。 Which is your favorite? どれが一番好き?と尋ねたら彼女がそれを好きな理由も聞いてみよう。それか具体的な動物について聞いてみるのもいいね。例えばペンギンを見ながら、かわいいな、君はどう思う?っていう具合にね。ただしこの質問の仕方には注意してほしいんだ。多くの人がHow do you think? って聞くんだけど、実はこれは正解じゃない。What do you think? と言うべきなんだよ。これはとっても便利な質問の仕方でよく使われる表現だけど、正しく言おうね。
どう思うかを How do you think? って言ってはいけないんですね。
How do you think? だとどうやって考えますかっていう意味になってしまいます。頭の What と How を入れ替えただけで意味が違ってくるので要注意ですよ。
Lesson 2.
僕はまだ自分がどういう形で英語を勉強すればよいのかよくわからないんです。英語の歌をたくさん聞くとか、好きな俳優の映画をセリフまで覚えるとか、先生はどうやって勉強したんですか？
私も学生時代は洋楽ばっかり聞いていたし、父と一緒に昔の西部劇なんかもたくさん見たんですよ。自分が楽しいって感じられる環境で英語に接することは意外と大切なことかもしれませんよね。ではデビット教授の解説を聞いてみましょう。
もうすぐ学校で大きなテストがあるんです。歴史の授業は本当に好きじゃないんです。歴史上の人物について読むのは好きなんですけど、年号を覚えるのはもう好きじゃありません。これって意味があるんですか？どう思います？
We have big tests at school soon. I really don't like history class. I like to read about historical people, but I don't like to having to memorize all the details about it. Does it really matter? What do you think?
Learning about history is important and can be very interesting, but history class can sometimes be very boring. In high school, I almost failed U.S. history. I could barely stay awake. But is it important to remember all the details? For the test, yes. But for everyday life, only if it's important to you.
歴史を学ぶことはとっても大切だし、すごく面白いよ。だけど歴史の授業って確かに時々退屈な時もあるね。僕は高校のアメリカ史はギリギリ合格だったな。授業中起きてるのがやっとだったんだ。しかしだ、年号を覚える必要があるかって？試験のためならそれはイエスだけど、普段の生活にはどうか。それは君にとって重要かどうかの話だね。
Maybe you should think about your study method. Do you know your learning style?Some people learn best by seeing, others by hearing, using music, writing, drawing, or other things.
勉強方法を考え直してみた方がいいかもしれないね。自分の学習スタイルについては分かってるの？見ることで学ぶ人、聞くことから学ぶ人、音楽を聴きながらノートに書き出す、図にしてみる、他にもきっとあるね。
If you try to study or review in a different way,It might be easier to remember the details. Some people prefer to study alone, but it can help to study in a group too. Why not prepare for the test with your friends? You can help each other out.
もし勉強したり復習したりを違った方法で試してみたら、年号を覚えるのが楽になるかもしれない。一人で勉強することを勧める人もいるけど、グループでやるのもいいね。友達とテスト勉強してみるっていうのはどうかな？お互いに助け合えるよ。
Lesson 3.
Japan では看護師、看護婦とか男優、女優なんて言いますけど、アメリカでは性別を言わなくなってるんですね。
日本でも看護婦とは言わず看護師、キャビンアテンダントっていうように性別に関係なく使える言い方が徐々に定着しています。ただし、オフィスレディーとかサラリーマンっていうのは完全な和製英語なので気をつけてね。デビット教授の解説を聞いてみましょう。
ところで、ステファニーはハリウッド映画が大好きなんです。彼女のお気に入りの俳優はブラッド・ピットだそうです。先生の好きな俳優さん、女優さんは誰ですか？
By the way, Stephanie likes Hollywood movies very much. Her favorite actor is Brad Pitt. Who is your favorite actor or actress?
Recently in America, people are using the word actress less and are more often using actor for both men and women. Why? Because we want to focus on the work they do and not their gender. Man? Woman? It's not always important. For the same reason, we say firefighter instead of fireman and server instead of waiter or waitress.
最近のアメリカではアクトレス、女優という言葉はあまり使われなくなっていて、男性に対しても女性に対してもアクターという言葉を使うようになってるんだ。なぜかって、それは性別よりも仕事そのものに着目したいと考えてるからだ。男性、女性、それはもはや重要ではなくなってきてるんだね。同じ理由でファイアマン、消防士とは言わずファイアファイラー、ウェイターやウェイトレスという代わりにサーバー、 球児って言うんだよ。
Anyway, I do have some favorite actors. I really enjoy Bill Murray and Simon Pegg. I love comedy and they always make me laugh. In more serious movies, I like Jodie Foster and Kevin Spacey. There are so many actors I like though. We don't have enough time to list all of them. I can't pick just one either. It's too difficult to choose.
ともかく僕にもお気に入りの俳優さんはたくさんいるんだ。ビル・マーリーやサイモン・ペグは本当に好きだな。コメディは笑わせてくれるから大好きさ。真面目な映画だったらジョディ・フォスターとかケビン・スペイシー。好きな俳優はたくさんいるから、ここでリストアップするには時間が足りないよ。一人だけ選ぶなんて絶対無理だし難しすぎる。
なるほど、よくわかりました。
Lesson 4.
Japan でも手紙を書くとき、前略とか背景とか、それに対する結びの言葉があるんですよね。そうそうとか敬具とか。でも英語の場合は親密度で言葉を選ぶんですね。
その通り、よくわかってますね。日本語の頭語、結語はセットで覚える必要がありますね。それに比べると英語のフランクな結語はむしろ使いやすいって言えるかもしれません。デビット教授の解説で確認しましょうね。
ステファニーのメールはチャオで終わります。先生はチアーズって書きますよね。僕の友達はハグとかラブ、マッチラブ、ベストリガーズって書くんですけど、違いがわかりません。それぞれの言葉のムードを教えてくれますか。ステファニー always closes her emails with the word ciao. You close with the word cheers. Other friends use hugs, love, much love, best regards. I can't understand the difference. Can you teach me the mood of each word?
Different email closings have different meanings and nuances, like a different feeling. So using something like hugs, love, or much love is really nice, but it's also very, very familiar, very informal. So it's really friendly, but only something to use with family or your close friends. Regards, best regards, or sincerely are common ways to close too. They're more formal and good for use in professional situations. I like to use cheers because it's friendly and relaxed, but not too close, not too intimate.
君の言う通り、メールの結び言葉はそれぞれ違った意味やニュアンスを持っているんだ。ハグ、ラブ、またはマッチラブを使うのはとても親しみのある形式ばらない言い方だよ。すごくフレンドリーだから家族とか親しい友達に使うのがいいね。リガーズ、ベストリガーズ、またはシンセラリーも一般的な結語だね。これらは少しフォーマルだから仕事上で使うのにも適している。僕はチアーズを使うのが好きなんだ。フレンドリーだしのんびりした感じもあると、言って親密すぎるという感じでもないからね。
Ciao is less common and comes from Italian. It's casual and gives an international feeling, but some people think it sounds like you're trying a little too hard. You can choose the expression you like to fit different situations. How do you close your messages to Stephanie?
Ciao は一般的とは言えないかな。これはイタリア語だね。カジュアルで国際的な感じ。でもかなり使いにくいと考える人もいるみたいだ。それぞれの状況に合った結語を選べばいいんだよ。君はステファニーへのメールはどんな結びの言葉で締めくくったの？
Lesson 5.
いい気分の時の言葉って日本語ではいろいろありますけれども、英語の場合は表現が面白いですね。少し難しかったんで、もう一回聞かせてくれますか。
いい気分といってもいろいろな場面がありますからね。では早速聞いてみましょう。
先週の日曜日、ジェニファーと浅草へ行ってきました。すっごく楽しかった。夢みたいだったよ。この気持ちどうやって表現したらいいのかな。 I went to 浅草 with Jennifer last Sunday. It was a lot of fun. It felt like a dream. How can I express this feeling?
First of all, I'm glad you had such a good time on your date. When a date goes well, it feels so nice, doesn't it? There are some good words for this and some fun expressions I'll tell you about.
まずはデートが楽しくてよかったな。 デートがうまくいって本当にいい気分だよね。こういう時に使ういい言葉があるから、面白い表現なんかも交えて教えてあげるね。
Saying that it feels like a dream is okay, but maybe a little bit dramatic, so be careful how you use it. If you use it too much, your friends may tell you, wake up! Another good expression is, I'm walking on air. This is the feeling of walking without touching the ground when we feel really happy. One more expression is, I'm on cloud nine. Why cloud nine? Why not seven or eight? Because 9 or 10 kilometers up is where fluffy, happy-looking clouds are. And when we feel we're up there, we're on cloud nine.
It feels like a dream. 夢みたいな気分っていうことは問題ない。けどちょっと大げさに聞こえる場合もあるから使い方には注意しようね。もし使いすぎれば友達からいい加減起きろなんて言われるかもしれないぞ。他にいい言い方としては I'm walking on air がある。これは幸せすぎて地に足がつかない、天にも昇る心地といった意味だよ。それともう一つの表現として I'm on cloud nine というのがある。どうして雲が9つかだって?7や8じゃなくてって?だって9とか10キロメーター上空の方がふわふわした感じがするだろう。なんか幸せな感じの雲があるようなさ。
A quick lesson on a single point.
ワンポイントアドバイスのコーナーです。この時間はデビッド教授がネイティブスピーカーならではの言い回し、言葉の使い方を教えてくれます。プロフェッサーデビッド、What will you teach for us tonight?
Measure to calculate.
デビッド教授に詳しく教えてもらいましょう。
Let's talk about nouns. In English, there are basically two kinds of nouns, countable and uncountable. I'll explain the general idea.
今日は名詞について話し合おう。英語には基本的に2種類の名詞があるよ。 Countable nouns 数えられる名詞と Uncountable nouns 数えられない名詞。まずは一般的な考え方を説明しようね。
Countable nouns are things that can be counted easily, like separate objects, people, or animals. Countable nouns are used with a or an, and can be used with numbers. For example, a dog, an apple, 10 books.
Countable nouns 数えられる名詞は単純に数えることができるもの。例えば物、人、動物のようなもの。またカウンタブルナウンズの頭には A または AN、 A または AN が使われる。数字もつけることができるよ。例えば A dog, an apple, 10 books というようにね。
Uncountable nouns are usually the names of materials, liquids, and other things we see as a group or amountwithout clear parts. Some common uncountable nouns are water, rice, wood, bread, and air. I can't say a wood, but I can say some wood. And if we want to count an uncountable noun, we need to use a unit. For example, a glass of water, a bowl of rice, or a slice of bread.
Uncountable nouns, 数えられない名詞は通常は素材の名前とか液体の名前、塊として見えるもの、または目では見えない量を指します。一般的なものとして水、米、パン、木、それに空気。こういうものには a wood と a はつけられないよ。その代わりに some をつけて some wood と表現します。もし数えられない名詞を数えたい場合には、単位を使わなければならないよ。例えば A glass of water、 コップ一杯の水、 A bowl of rice、 お茶碗一杯のご飯、 Slice of bread、 一切れのパンというようにね。
Maybe you're thinking that something like rice is countable. It has small pieces we can count, right? This is true, but it's still an uncountable noun. Those little pieces are called grains. We don't usually count them in everyday life. I could say that I ate 3,000 grains of rice at lunch, but it's a lot easier to say I ate one bowl of rice.
多分君はお米は数えられるとかって思ってるんじゃない?確かにお米は小さな粒で数えることはできるよね。それはそうだ。だけど、ライスはアンカウンタブルナウン、数えられない名詞なんだよ。こういうお米みたいな小さい粒は穀類、英語ではゲインズって言うんだけど、僕らは普通は生活の中でお米を数えたりはしないだろう。I ate 3,000 gains of rice at lunch.ランチにお米という穀類を3000粒食べたっていうことはできるかもしれないけど I ate one bowl of rice お茶碗一杯のご飯を食べたっていう方が断然簡単でしょ
スカイタワー西東京カルチャークラブでは生徒募集中です中高年初心者大歓迎ですスカイタワー西東京は今なら入会金無料無料体験レッスン随時受付中無料駐車場完備アットホームなカルチャーですよ英会話、手作りアクセサリー、ギター、三線、ウクレレ、日本語、作曲、ボイストレーニングなどなどお申し込み、お問い合わせはスカイタワー西東京カルチャークラブお電話は 042-467-1187 042-467-1187 メールの場合はカルチャーアットマークスカイタワー 195.com です検索の場合はスカイタワー西東京で検索してください
フェイクニュースの時間です。ここではテレビのキャスターたちがどのようにニュースを伝えるかお伝えします。
It's time for the fake news. I will demonstrate how newscasters deliver the news on TV.
アイスランド共和国のドナルド・ペンギン氏が大統領選に立候補すると表明しました。南極の氷山が少なくなっており、我々はこの危機から目をそらしてはいけないと言っています。
Mr. Donald Penguin of the Ice Republic announced that he would run for the presidency. He said the Antarctic ice cap is getting smaller and smaller, and we must not look away from this crisis.
有名な医師であるバブル氏が池袋を運転中に心臓発作を起こしましたが、車はすぐに止まり、怪我人はいませんでした。
The famous Dr. Bubble had a heart attack while he was driving in Ikebukuro. His car came to a stop very quickly. Fortunately, nobody was injured.Dr. Bubble was taken to the hospital for treatment. He is expected to make a full recovery.
天気予報です。明日は一日中雨になるでしょう。傘を忘れないように出かけましょう。
And now the weather. Tomorrow will be rainy all day. When you go out tomorrow, don't forget to take an umbrella.
ところで、スカイタワーのライトアップは翌日の天気を伝えているって知ってるかい?紫は晴れ、緑は曇り、青は雨だよ。
Did you know that the illumination color of the sky tower tells the weather for the following day? Purple means fine weather, green means cloudy, and blue means rainy.
今度は台風情報だよ。例えばキャスターはこんな風に言う。天気予報によれば、明日の午後、大型の台風が東京を直撃します。お出かけの際はお気をつけください。
Weather forecasters predict that a big typhoon will hit tomorrow afternoon. Please be careful when you go out. Electric power was cut off as a result of a severe storm. Trains were halted by the power failure for 5 hours and more than 10,000 people were temporarily stranded in the trains. Service was restored later in the evening.
猛烈な嵐の影響で停電が起こりました。そのため電車は5時間もの間運行を見合わせ、1万人以上が車内に取り残されました。復旧には夜遅くまでかかりました。
However, before the power was restored, something amazing happened on one of the stopped trains. Shortly after the storm first hit, a baby was born in the first car of a train.Some passengers moved to the next car and gathered water and clean towels. Fortunately, an experienced doctor was riding in the same car. emergency workers were able to get the mother and child to a hospital where both are doing well. The new baby is named Stephanie.
しかしながら停電中のある車内で驚くべきことが発生しました。嵐の直撃を受けて間もなく、1両目の車内で赤ちゃんが誕生したのです。乗客は他の車両に移動し、水や清潔なタオルを集めました。また車内には幸運にも経験のある医師が乗車しており、その後救急隊員によって母子ともに無事に病院搬送されました。生まれた赤ちゃんはステファニーと名付けられました。
This is David Hasselblad reporting from Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club.
スカイタワー西東京カルチャークラブのデイビッド・ハッセルブラッドがお伝えしました。この番組の聞き方についてお知らせします。この番組はサイマル放送で、ネットがあれば地球の裏側でも聞くことができます。でも繰り返し聞きたいときはポッドキャストで聞いてくださいね。デビッド先生が最初はどんな単語を使っているのかわからなくても、繰り返し聞くことで理解できるようになってきますよ。 URL は http://debitsenglishseminar.caesar.net デビッツイングリッシュセミナーはスペースなしでくっつけてね。
この番組の放送終了後、ポッドキャストをネット上に公開します。いつでも好きな時間に繰り返し何度でも聞けるので勉強の役に立ちますよ。 URL はDavid's English Seminar.caesar.net です。アポストロフィーはいりませんよ。
You can listen to the podcast of this radio program. It's going to help you understand English more. Listen to it again and again. The URL is David's English Seminar.caesar.net.
さあ、皆さんいかがだったでしょうか。この番組は教科書にはない身近なテーマを使って英語に親しんでもらおう、そんな番組です。番組に対するご意見ご要望、英語による具体的な質問など、どうぞ遠慮なくお寄せください。メールの宛先は davidsenglishseminar@gmail.com davidsenglishseminar@gmail.com です。ボイスメモも大歓迎。ボイスメモを送ってくだされば、皆さんの声をラジオで流すこともできますよ。ラジオネームもお忘れなく。
Please send us your questions and comments. You can send us an email at davidsenglishseminar@gmail.com. If you like, you can also send us a question in a voice memo. Just record your question with your phone and email it to us. Your recording might be used in the show, so don't forget to use your radio name. This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. See you next Thursday night. Cheers!
この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたしました。また来週同じ時間でお目にかかりたいと思います。